マジシャンコンプレッサーのしゃべっちゃおう。
皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。コンプレッサーのしゃべっちゃおう、今週もよろしくお付き合いください。10月最終週の放送ですね、どうぞよろしくお願いします。この放送前どんな話してたっけっていうの気になるという方、FM 富山のホームページにポッドキャストというコーナーがありまして、そこ見ていただけるとね、過去の放送を聞くことができますので、もし気になるという方いらっしゃいましたら聞いていただければと思います。さらにそこに載ってないものにつきまして、その載ってない過去分につきましては FM 富山の YouTube チャンネルの方にもアーカイブ残ってますのでね、第1回目はどんな感じだったんだろうかとかね意外に見てみると面白いかもね。私個人的には怖くてなかなか見れないですけどね、ぜひそちらのチェックもよろしくお願いいたします。さてさて、10月最終なんですけども、そうそう、スポーツの秋ですよね。そのスポーツ系のイベントというにも私、マジックショーを出演させていただきました。南砺市福光の体育館で開催されたイベントなんですけども、こちらでね、そのスポーツに関わっている、またその体育館を利用されている皆さんが集まりますよというイベント、こちらで1時間のマジックショーを行いました。事前にね、スタッフさんから、例えばフラフープにちなんだマジックとか、それからボールにちなんだマジック、そういうのできませんかみたいなお願いをされてましてね、もちろんできますよとこうお答えをして、これね、私結構楽なんですよ、そういうの。なんでかっていうとね、全部喋りながらやりますから、こう言葉でどうにでも関連付けれるという作戦がありましてね。例えばフラフープでしたらね、輪っかですから、チャイニーズリンキングリングという古典のマジックがあるんです。これどんなマジックかと言いますと、日本に来たのは約300数十年前、江戸時代に来たらしいんですけども、金属の輪っかがつながって、そして外れるというマジック、こういうのがありまして、じゃあそれをフラフープと絡めて喋りながらやりますわってことで、大体解決できるっていうもう言葉をね、うまく使うことでどんなものでも関連付けれるっていうのはありますからね。で、最終的に困った時はおまじないの言葉をそれにするっていうこれ私の結構ずるい作戦なんですけども、これどういうことかっていうと、例えば何かが消える瞬間におまじないを一つかけますと、おまじないの言葉はスポーツの日みたいな無理やりその言葉を入れておまじないにするみたいなね、こんな関連付けの仕方とかも、まあ作戦としてはね、あったりして、意外にそういうのが盛り上がったりするんですけどもね。企業のキャッチフレーズを使ったりね、企業さんのパーティーなんかだとね。いやー、しかしね、一つ思ったのが、スポーツやってる皆さんは明るい、これなんすよね。ステージからこう客席見た時に、やっぱね、いろんなその団体さんとか企業さんとか、こう数多くそういった前でマジックショーさせていただいておりますと、ステージ上からこうちらっと皆様のお顔なんか見てますと、それぞれね、いや、いい悪いじゃないんですよ、空気がやっぱりあるなと。社風っていうんですか、団体風っていうんですか、その辺どういう表現か分かんないですけど、なんか今日の会場はこういう感じの皆さんなんだっていうものがね、ステージにいるとやっぱあるんですよね。それがね、この福光体育館の体育館関連の皆さんの空気感っていうのは本当明るくって面白いんですよ。誰をステージに上げても盛り上がるし、うわー楽しいなんて感じでやってたら、なんかね、不思議なことが起こりましてね。最後のマジックで傘を使うマジックをやりまして、これ傘を数本客席にお渡しして超能力の実験っていう風にやるマジック、このね、ラジオでも紹介したことがありますけども、念力を送ると傘が開きますよっていう、アイコンタクトでボタンを押して開いてもらうっていう、ただそれだけのコメディなんですけど、これがまあ盛り上がるんですよ、ライブでやると。で、その時に、お手伝いをお願いしたお客さんが、その後の抽選会、これね、5名ぐらいにしか当たらない抽選会だったんですけど、見事に当たるという、なんかこう客席にいる人からするとズルしたんじゃないって思われそうですけども、いやいや、そんなことなくって、抽選会のくじを取ったらその傘のマジックをお手伝いした人みたいなのが続出しまして、なんか不思議なことが起こるもんだなっていう風にね、思いますよね。こんなことってあるんですね。 でもね、これ偶然かどうか分かんないですけども、よくあるパターンとしてこの抽選以外ではね、例えばそのマジック、傘のマジックでお手伝いお願いしました、そして全く別のマジックの時に小さい子にお願いしました、そしてもう一つ別のマジックの時に、ちょっとご年配の方にお手伝いお願いしました。で、後から聞いてみたらその3人は家族だったとかね、別々のところに座っててもですよ、そういうことが起こるんですよね。私どんな基準で手伝ってもらうお客さんを決めてるかっていうと、その時のインスピレーションだけ、ほんとひらめきと直感だけなんですよ。あ、この方にお願いしたらきっと会場のみんな盛り上がるなっていうインスピレーションでお願いしたら、実は全員家族だったとかね、親戚だったとか、そんなことが起こる。これって偶然じゃないような気がしません？なんかその場でその人たちが持ってる空気感というか、なんかそういうのがあるんじゃないかなというふうに思うんですよね。これ逆の空気もあるんでしょうね。逆の空気、この人たちをステージに上げたら絶対盛り上がるなという空気と、その逆っていうことですから、ちょっと盛り下がんじゃないかなっていう、いやそっちのことあんま考えたことないから分かんないですけど、もしかしたらそっちもあるのかもしれませんよね、意識してみると。だとすると、せっかくなら盛り上がるなっていうふうに思われたいっすね、私も客席にもしいる立場ならね。あ、そうだそうだ、他の人のマジックショー行った時ね、私結構高確率でそういえば当てられますね。以前ね、高岡のニューオータニさんであったマジックイベントに行った時に、テレビなんかにもよく出てるカラクリドールさん、すごく大きな体で楽しい愉快な口調で喋られるマジシャン、ベテランマジシャンの方ですけども、あの方がステージに出られた時に、私普通に客席にいたんですけども、面識ないですからね、面識ないですけど、あの、じゃあそちらのお兄さんって言われて私当てられたことがあって、ちょっと困りますよね、そういう時ね。あのカラクリドールさん、私のこと知らないですけど、そのニューオータニの会場にいる中の何割かの方はゾワゾワっとするわけですよ。特にホテルのスタッフさんたちは、あら、コンプさんに当たったみたいな空気になってザワザワザワ、私もどんな反応しようかなみたいな、非常に難しい気持ちになりまして、でもそんな、いやいや私もマリシャンですからやめてくださいとも言えませんし、何もない顔しながらてへーって笑いながらステージに上がるしかないなと思って上がったわけですけど、それね、ここでやったマジックがね、私もよくやるマジックだったんですよ。これは反応難しいですよね。その私もいつも出演する側ですから、気持ちわかるわけじゃないですか。今ここで、いや実は私マリシャンなんですって言うのもまあ一つなんでしょうけどね、その言った中でカラクリドールさんがどんな風に切り返してくるかみたいな、でもそんな先輩マリシャンに対してそれも失礼だろうみたいな、だからその瞬間、私は私でお客さんとして言ってるんですけど、まあもう汗流れるような緊張感で、でそのマジックを当然展開していく中で不思議を感じなきゃいけないシーンっていうのはあるわけじゃないですか。でも当然私マリシャンですから、何が起こるか分かってる中でその現象が起こった時の私のこの反応のしにくさ、いやー、私もこれ逆の立場だったら辛いだろうなと思うけど、どうしていいか分かんないしね。でも間違いなく言えたのは、客席の何人かの方は大爆笑してたっていう、それだけは言えますけどね。いや不思議。でもやっぱこうやってね、マリシャンの方は あの人に当てたらいい感じになるかな、多分思って当てていただいたと思うんですよね。なんかそう思うと、それはそれで嬉しいことかなというふうに思ったりね。この醸し出す空気感の正体って一体何なんですか ね。こうやってさ、そういうこと考えてるとね、こう車運転しながらでも時々ね、信号止まった時なんかね、周りの人の顔とかやっぱ見ちゃうんですよね。でどんな顔してんのかなとかね。そしたらね、やっぱそのニコニコ笑ってる人って基本的にいないもんですよね。まあそりゃそうでしょうね、何もないのにニコニコ笑ってたらちょっと気持ち悪いっていうのはあるかもしれませんけど、でもなんかこう見てると、どことなくなんか楽しそうだなっていう空気感の方もいるのは事実で、この表情のコントロール、なんか心の中をそのまま出すというよりも、なんかこう自分でできたらいいのかななんてことも時々思ったりするんですけどね。 いや表情とか醸し出す空気とかそんなことをやっぱり職業柄いろいろ考えるんですけども、この間ある人に言われたのは、いやいや楽しいから笑うんじゃなくて笑ってると楽しくなるんですよっていうことを言われたこともありましてね、いやそうかなるほどなと思ったこともありますけどね、まあ、ちょっと話はそれましたけども、どうせならなんかこう自分から醸し出す空気がなんか楽しい空気感だったら、私も芸人としてね皆さんに笑顔を届けるという立場だとするといいかなと思ったりいたしますし、そしてこのラジオなんかでもねもう声だけでお伝えするお仕事ですから、声から楽しさとか明るい気持ち、なんかこういうのも伝えられたらいいなと思うと、やっぱ普段からニコニコするのもトレーニングかなと思ったりするんですけどね、皆さん表情の方はいかがでしょうかね、この辺で CM です。
マジシャンコンプレッサーのしゃべっちゃおー。
はい、エンディングの時間です。10月も終わりの週の放送ということでございますけども、あっという間に11月12月がやってきますね。11月12月と言いましたら、そうです、マジシャンコンプレッサーさん忘年会新年会に呼んでくださいっていう、そういうお話をしたくなりますね。実はねマジシャン1年間の中で一番出番が多いのがこのパーティーシーズンでございまして、私の方もね今年は芸歴15周年ということで、また新しいマジックもたくさん作って皆さんにお楽しみいただくための準備はバッチリできておりますので、まだ空いてる日もありますから、ぜひコンプレッサーさんを呼んでみたいという方は、コンプレッサーさんのホームページからぜひ、ご連絡いただければと思います。私のホームページはマジシャンコンプレッサーで検索していただければ出てまいりますので、ぜひチェックいただければ非常に、私嬉しいです。よろしくお願いいたします。さあそしてこの番組アーカイブもございます。 FM 富山ホームページのポッドキャストからお聞きいただくことができますので、ぜひよろしくお願いいたします。そしてねこっそり裏側ではこの番組ディレクターのトラヘータさんと全く別のネットラジオというのもやってますんで、なぜかちょっと私小さい声になってますけど、こちらの方もねよかったら聞いてみてください。私のホームページにリンク貼っときますんで、ぜひよろしくお願いいたします。ということで今週はこの辺で、お相手はマジシャンのコンプレッサーでした。また来週。